ネジアズノンフィクション。2018年6.24。父を殺した母へ。無理心中から17年目の旅ということでしてね。
おー、なかな
か。
か、
どうよ、このタイトル。どうよ、このタイ
そうな。
トル。
これあれじゃないですか、そのなんか、前のめちゃめちゃ伸びてるやつでしたっけ？
こちらの方でお話で申し訳ないですけども、人殺しへの息子と呼
あ、
ばれ
そう
て、
そうそう
こ
そう
ちら
そう。
の方が1.6万回となっております。はい。
ぐらいのインパクトのあるタイトルじゃないですか？
その通りなんですよ、これ。
おう。
これも結局、動物が一番って言ってたけど、更新しちゃったんじゃないかな、
あ、
この。
そうなんや。早いですね、更
お
新。
早
右肩上
い
が
な。
りなんですか、ノンフィクション
こ
は。
れもう今、もう、こういうのも言うのもなんですけど、もう今切ってくれていいよと。とりあえず見てくれと、これは。めちゃめちゃ面白いから。
おー、マジで神回っていうやつですかね。
神回ですね、これはもう。まあ少しだけ、触りだけ、私のようなものが喋らせていただきますとですね、このノンフィクションのクルーたちがですよ、インタビューしてたんですよ。路上でね、なんか次のネタを探しに。
ほうほうほう、
家族と
そう
は何
いう、
ですかみたいなもの。
ほう。
そしたら、劇団員の人が捕まってと言いますか、
それ劇
話して
団員
く
の
れ
人って
。
ていうのはあれですよね。劇団をやってる人であってって、仕込みがっていう悪口を言ってるわけじゃないですか。
ガチンコじゃないです。はい。で、前田。これ、勝って読むんだけど、なんて読むんだったっけな。前田さんっていう、前田の
マサ
ウィン
ル？
の勝って書いてある、マサルって読むのかな。
じゃない？勝つだ
か
と。
な。まあ、前田さんにしとくわ。が、こう、インタビューに応じてくれたわけですよ。その人、劇団員で劇団持ってて、で、今から自分の劇をやると。劇を練習してるんですと。その劇がどういう話かっていうと、自分の人生で起こったことをネタにしてます。題材にしてます。
ほうほうほう。
何が起こったのか。2002年3月。まあ、高校を卒業して3週間後、この前田さんの母親が、まあ、本当の父親ではないですけども、父親を殺して、その後母親も自殺するっていうことが起こったわけですよ。最高っすよね、もうで、題材としては、ノンフィク
ま
ション
さ
と
に
し
ノン
て。
フィクションってことですか？
まさにノンフィクションじゃない
ほう。
ですか。で、当然、それに対して怒ってるわけですよ。その前田さんは母親に対して。なんでそんなことしたんやって。で、原因としては確か、もうこのシーンで分かってるのかな？父親の、出生の父ではないですけど、育ての父の浮気が原因で、殺してったと。で、ツイッターで見るとさ、フィフィとかいう人がさ、やっぱり浮気はダメって書いてんだけど、そういう話ちゃうねん。
そこ
そう
じ
いう
ゃない。
話しちゃうね。そこじゃない。それもそうかもしれんし、でもそれは大前提として見ようぜと。お前浮気ダメって言いたいだけちゃうんかと、そこ。そこ、どう見てもこの流れを見てたら浮気ダメって言えるような話ではないねんけどな、と思って見てたん
そこいちい
です。で、
ち掘り起こさんでええねん。
俺起こさんでええねんと。だって、そもそもこの前田さんからすれば、何も言わずに、浮気が原因やったかもしらんけども、何も言わずに父親殺して自分の命も絶ってった母親に対して怒ってるわけですよ。それは怒るやん。なんか言うてくれやん。
これね。
なんで一人でそんな突っ走っとんねんって。もう、それは怒るわけです。17年間ですよ。それが2002年なんで、まあ16年かな？ 17 年かな？ずっとマサルさんっていうのは、母親を恨み続けて、生きてきたわけです。
まあね。
2002年に18歳で卒業だったんで、僕らの、だい
少し上
ぶ近いんで
です す
よ。
ね。
少し上の人でだいぶ近いんですよ。だから、僕らと同世代と思っても構わない人たち
そう
が、
ですね。
で、僕らが、の高校生の時に母親が父親を殺して死んでった、自分を後を追ってったってなったら、そらまあ、気
お
持
い
ち
おいっ
も、
て。思春期真っただ中ですよ。
それからやっぱ、だいぶ辛い。ね。し
す
か
さ
もこ
むん
の
ですか？
人、すさみますし、母親が韓国人で、育ての父親は日本人ですけども、育ったのも、生みの父親は台湾人なんですよ。 で、台湾の方で育って、
うん、
まあ、その母親、その母親が日本の方に出稼ぎに来ている関係で、
うん
うん、で、離婚したんやったかな、その時に。離婚して、父親、日本でいい人見つけたからっていうので日本に来てなんですけども、
う
んうん、まあそんな国々をバタバタして。
こう、ややこしい、入り組んでるんですね。
ねえ、うん、台湾系韓国人とかなんだって、台湾の言葉は少し喋れるけど、韓国語喋れないし、
うん、
で、いろいろそんな中で人種的な差別とかも、いじめとかもやっぱ
ある、
合うわけですよ、
うん。
そういう話もあったりとして、まあ大変な生き方してんなと思う、うん、この前田さんです。で、17年目間、恨みに恨んで、それで自分の気持ちを、これは語られてないけど、
うん、
自分の気持ちを多分消化させるためには激怒するしかなかったんじゃないのかなと思って。うんうんうん、その激怒を通じて一体何だったのかなっていうのを、あの人生っていうのを、あのこと、出来事っていうものを見ようとしてたんじゃないかなって俺は感じた。
うん、
で、17年目こういうノンフィクションと出会ったからですよ。
うん、
ちょっと自分の人生、うん、たまたま。ほんまにたまたま。
たまたま。
道端で。自分の人生を見つめてみようかなと思って、
うん、
昔母親が残してくれた携帯を開けるんです。で、電池は切れてるから電池探してきて入れて、故障もしてたから故障も直して、
2002年の時の中に携帯を、
そう、ガラケーも、ガラケーもガラケーですわ。
そう、そうですよ。
うん。で、恐る、みんなその中に残ってた人の電話かけて何しか情報ないですかって。うん、もうね、バラチなんですよ、これ。
見つかりました。
完璧にバラチの流れなんですよ、これ。うん、だから、こっからの話は、もう言わないです。何が起こったか、バラチンが起こりました。
うん、誰と会うの？
母親ですよ。まず母親、うん、母親死んでるからね、母親の家族、
うんうん、
探しますやん。では、ま、時系列的に言った方がいいな。話下手くそやったらすみません。まず、その電話の中から、
うん、
繋がった人を手がかりにしていこうと思って。で、繋がったのが、母親の最後に会ってたスナックのママかなんか飲み屋のママです。が、母親ってどんな人でしたとかいう話を聞くと、うんうん、まあ、死んだ人もっていうのもあるし、もしかしたら本当もそう、本当にそうだったかもしれないけど、誰も、あの母親クソでね、なんか
誰
も
悪くは言わないと。
し、ちゃんと携帯に出てくれたっていうことは、やっぱり思ってくれてる人であって。うんうん、
びっくりしたやろね。
で、そうすると、うん、びっくりしたよ。17年も。で、それで、いやー、いい人でしたよ、みたいな話を聞いて、うんうん。そういうので、が続いてって、マサルさん、マサルさんだったな。確かにマサルさんだったわ、うんうんうん。もう、あれ、ずっと怒ってたけど、母親ってそんな悪い人じゃないかも、みたいなことになってくる、
うんうんうん。
で、次に会うのが、韓国の家族なのよね。
うん、ほうほうほう。お母さんの。だから、
お母さんの家族。
うん。おばあ、おばあちゃんとかおじいちゃんとか、そういうこと。
おばあちゃんの、うん、韓国語なんかピタイチ話せないのに、うん、そこで入って、と、いかにその、ね、お母さんがいい人だったか、
うん、
勝ち気なところで男っぽいところもあったけれども、うん、っていう。もう、マサルさんのことを、なんだ、一番に考えてたのよとか言うとさ、もう完全に話の流れバラチンじゃないですか。
うん、
で、なると、ここら辺でちょっと考え方がだいぶ変わってくる、ね、
うん。
うん。ずっと17年間恨みに恨んでたけども、ちょっと違うかも。で、最後に会いに行く人がですよ。
うん。
今までだったら見てくださいって言ってたし、見て、これは見ていただきたい気持ちもすごくあるけども、ちょっと、うん、あれ、まあ、隠す必要もねえなと思うからさ。うん、最後に会うのが、
うん、
17年間一切連絡を取っていなかった。17年間以上一切連絡を取っていなかった、
うん、
海の父親に会いに行くんですよ。
はあは
あ、台湾まで
湾、うん。
で、生きてるか死んでるかもわかんない。
わからないね。
バラチンよ。で、それで近くの公園に行くわけよ。
うん、
この人見ませんか？でも持ってる写真がめっちゃ若い時の写真やからさ、うんうん、若すぎてわかんないって、うん。そらせえやわな、20年前の写真見せて、これ誰です ?20 年以上前のやつ見せて、誰ですか、うん、で、あそこに住んでる人だったらもう死んじゃったよとか言われ
る。まさかって。
まさか、
うん、
そこで島田紳助的に出てくるわけですよ。お父さん。生きておりましたと。
うん、見つかりました。
まあ、島田紳助は当然出てこないですけれども、上の、 上から本人が、
うん、
そのビルのマンションのところのね、うん、上から本人が登場いたします。
CM 挟んでね。
CM 挟んでね。本当に、ここら辺は本当にね、ほんまに編集、めっちゃされてんだろうなと思った。
はいはい、
編集っていうか伸ばしたり縮めたりっていうか、
うん、
その公園でおばさんに話しかけて、あそこの人だったら死んでたよとか言われたところがこう、うん、印象的に残ったりとかして、はいはい、で、ここからマンションに行く道がとかいうところでものすごく伸ばして時間を伸ばしたりとかして、バラチンロードにしてあるわけですよ。うん、でもこれもう、まあ、最近も言いましたように、お父さんちゃんと会えるんです。
うん、
もうね、感動するよこれは。どんだけ編集されてるってことが分かってて、俺みたいにひねくれてる人間でもね、これはね、感動するよ。
うん、
で、ファイトとか流れないしね。何回も同じ曲流れないしね。ナチュラルに感動するよ。
前が編集の人違うんかな
違うんかな本当に。いや、もう編集があるの分かってても、これはプロレスになってた。ちゃんと感動できる編集になってた。素晴らしいと思います。いや、バラチン好きだからね、やっぱりね。もうバラチンって言っても誰のことか分かんない人がいっぱいいるかもしれないけど。
散々ここまで言ってるけどね。
散々ここまで言ってますけれどもね。だから、本当に一つの流れが、やっぱり最初に本当にこんなことがあって、母親のことを恨んでて、最後は、どんどん考え方が変わってって、うん、やっぱお母さんも辛かったんやろうなっていうような感じになってきてっていうのが、この前田さんの感情が変わってく姿っていうのが、これがまたいいんすよ。
うん、
これが感動を呼んだところだと思うんですけれどもね、うん。で、そんな誰も経験しないじゃないですか、その母親が父親を殺すなんていうことは、ほとんどの人が経験ない。で、その人が一体どういう感情を持ってて、どっち側を怒ってて、つまり母親側の方を怒ってるわけですけども。うん、でも、浮気された父親じゃなくて、母親の側が、に対して怒ってる。それはなぜかっていうところから始まって、うん、一つ、この取材っていうノンフィクションをきっかけに、その自分の気持ちを見つめ直すっていうことで、母親の像を、
うん、
ね、像っていうかイメージを、見つけ出す旅に出てって、うん、最後は感動で終わる。
乗り越えて、あれでしょ、最後は。
60分。
もう激してるシーンが映りながら終わっていくんじゃないですか。
それ見たかったんだけどな。それ出てこなかった。
出てないの。
出てなかった。それ見たかったんだけどな。なんか、いろいろ理由があったのかもしれませんけれど。
劇への思いが変わりましたね。みたいな。
うん、だから、これ、ノンフィクション、フィクションとノンフィクション、どっちなんかよくわからんけれども、まあ、いろいろ編集がありつつも、でも、それがノンフィクションだろうか、フィクションだろうか、どっちでもいいし。間違いなく題材としてノンフィクション
や。そんなん言う。ノンフィクション言うてんねんから。
題材は間違いなくノンフィクションなんやけど、でも、ここまでストーリーをはっきりさせて、ちゃんと終わりまで簡潔に導いてたっていうスタッフすごいよ。
それはもう編集というか、演出力を褒めてあげてくださいよ。
うん。そういうつもり、そういう、それが言いたかったの。ごめん、言葉足らず。
フィクションなんかノンフィクションなんかって言うと違う方向になって
る。いや、だから、僕らと同い年じゃないですか。うん、で、このテーマは僕もツイッターでもうどうしても書きたかった、言いたかったから書きたかったけど、テーマは許しなんですよ。浮気の話じゃないんですよ。家族愛とかでもないんですよ。うん、どこまで自分の起こったことに許せられるか、みんな不満っていうのを持ってると思うんですよ。
うん。
ね。代償はいろいろあると思いますし、それこそね、前の放送であった人殺しの息子と呼ばれてっていう話あったじゃないですか。
うんうんうん、
あれは本当に母親が許せないと、
うん。
俺に虐待をした母親はずっと許せないってに、
うんうん、
言ってて、あの放送の中でも言いましたけど、多分彼のその後の人生っていうものは母親許すよ、ことがテーマになるだろうなって言ってて、
うん、
この今回っていうのは、その、本当に違う、話としても人としても違うけれども続きなんだろうなと思ってて。
うんうん、
多分、人殺しと呼ばれての息子は多分、このマサルさんみたいな人生を歩んでいくだろうなと思って。
許しの。
許しですよ。
うん、
だから、その二人はさ、ものすごい体験をしてるわけ。絶対に普通の人が体験しないような体験をしてる けれども、うん、大小いろいろあると思うんですよね。
うん。
だ、鋼さん自分のことパーフェクトで、俺の人生パーフェクトって思います？
思いませんよ。
誰も思わないですよね、それは。
思ってるやつ
は誰も思わないんですよ。
はいはい。まあ、ほとんどの人がね。
いや、思えたらそれ宗教かなんかですよ。
うん。
まあ、そういう意味で宗教っていうのが一定の意味があるのかもしれないけれども、うん、でも、その宗教に入ったっていうの根本にはなんか自分の不満とかなんかがあったりとかするわけであって。まあね、うん、そうなると、大小含めて結局自分の人生を肯定的に思えるか、思うように生きるっていうのが人生なんじゃないかなっていう気がするんですよ。うん、だから成功者のインタビューとかあれほどクソなもんないわけで。あの成功者のインタビューって結局自分を肯定してるだけですからね。
うん、
だからあそこから学べることなんか何一つないわけですよ。
それは言い過ぎやと思うけど、まあまあ、
ね。いや、絶対そう、絶対そう、それは。その成功者が、どんなやつが成功しますかって言ったら、うん、絶対自分の性格みたいなことを言いますからね。
うん。
だから、それは許しができた人間だからこそできることではあるわけですけども、うん。だから結局、その人生を生きて成功したから許して、自分の昔が良かった、自分の昔で良かったんだっていうことを肯定する方に喋ってるわけですから。でもそれ、人生としてはそれで OK なんですよ。
うん、
それに受けたらダメだけど。だから、人生ってそういうもんじゃないですか。許しですよ、人生のテーマを。そう思いました。
許しラジオか。
許しラジオですよ。いかに自分の人生が許せるかが。それが人生です。
なるほどね。
うん。許せてんのかな俺。わかんないけど。でもまだね、折り返しもいってない感じですから。まだ若輩者ですから。
いやでも、まあ、
まだまだ頑張んないと。
今回の人も同い年ぐらいじゃないですか。
うん。
みんな心に手を当てて許せていますかっていう。
許せてますかって、重たいよね。重たいっすよ。で、特にこの人たち、この人の生き方は重たいですよ。
うん、
これを見て手を挙げて、俺そんなマサルさんほど辛い人生送ってねえけど、
うん、
改めて許せてますかって思ったよ。鋼さん許せてますか？
まだまだ許せてないですね。自分も他人もね。
ですよね。うん。そんなもんですよね、人間って。
なんやねん、こんなん。
人間ってそんなもんですよね。いや、だからもう何まとめて言うといいかやったんですよ。うん、そんなことを考える、うん。もうこれは絶対に皆さんに見ていていただきたい。もうナンバーワンですね。もう
全部の流れ、全部の流れ。
全部の流れナンバーワン。
なんかこう、すぐなんかそれを塗り替えられていくとちょっと安っぽいイメージはありますけど、まあそれぐらい今、じゃあ、ノンフィクションはもう来てると。
来てる。死んじゃったけど、プロデューサー死んじゃったけど、来てる。
死んじゃってから
よくなったことはなくて。これは抜群に。はない、うん。クソみたいなガンもあるから。
うん、当たりを結構量産するようになってきたってことね。
いや、でも、まあどうかな。やっぱり、その昔のやつは好きだからね。
どれだか高
い。馬のやつと、2017年の状況物語と、
うん、
でも当然、人殺しの息子と呼ばれて、
うん、
で、今回のノンフィクション。あともう、今4個でちょっと中途半端だから、もう1個入れるとすると、うん、ああ、厳しいな。
四天王でいいでしょ、別に。
四天王でいいか。この4つ。
我らノンフィクション四天王って。うん、
ノンフィクションを4つ挙げるとすると、それやわ。
アワードとかね。
なので、そんなね、塗り替えられてないですよ。
うん。
うん。それぐらいいい回だったんでね。
うん。
ぜひ見ていただければと思います。はい、ザ・ノンフィクション。父を殺した母へ、無理心中から17年目の旅。本当にいい回だったんで。
はい。
ぜひ見ていただければと思います。はい。